Deuteronomy chapter 18.
新命記の18章です。
Deuteronomy chapter 18, and I'm, let's read verses 1 through 8.
新命記18章1節から8節を日本語でお読みします。レビ人の祭司たち、レビ部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。彼らはその兄弟たちの部族の中で相続地を持ってはならない。主は約束された通り、主ご自身が彼らの相続地である。祭司たちが民から牛でも羊でも生贄を捧げるものから受けるべきものは次の通りである。その人は肩と両方の方と糸を祭司に与える。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物、羊の毛の初物も彼に与えなければならない。彼とその子孫がいつまでも主の皆によって奉仕に立つために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。もし一人のレビ人が自分の住んでいたイスラエルのうちのどの町ごくみのうちからも出て主の選ぶ場所に行きたいなら、望むままに行くことができる。彼はそのところで主の前に仕えている自分の同族レビ人と全く同じように彼の神主の皆によって奉仕することができる。彼の分け前は相続財産を売った分は別として、彼らが食べる分け前と同じである。
So Moses is speaking to the nation of Israel just prior to them going into the promised land.
ここでモーセは、イスラエルのために彼らが約束の地に入るその寸前のところで、イスラエルのためにいろいろなことを語っています。
And when they entered the land, what they were to do is to divide up the land, and each tribe would get their own territory.
彼らがこの約束の地に入った時には、そこで、各部族ごとにこの割り当て地というものを割り当てられることになっています。
Each tribe except the tribe of Levi.
すべての部族、レビ部族を除いた他のすべての部族はその割り当て地が与えられる。
The Levites were to be priests, and they were to be scattered throughout the land, serving as priests to all the people.
レビ族だけは、祭司として、この特別な地を与えられるのではなくて、その民族、イスラエルの部族の中にこう散らされていきます。
And they weren't to have any territory.
彼らには、自分たちの領地というものは、
As, and verse 2, it says, The Lord is their inheritance. The Lord is taking care of their needs through the offerings of the people. We as believers in Christ, in the New Testament, the Lord is our inheritance.
新約の時代に生きる私たちクリスチャンは、また主が私たちの相続地です。
And the Lord has scattered us all over the world, all over society.
そして主は私たちをこのようにいろんなところに、この社会の中に使わされて散らされています。
We don't just have our territory. This is our Christian community. This is our place, and the world is out there. The Lord has put us out in the world.
クリスチャンとして主は私たちは何かこのクリスチャンだけの、コミュニティの中に置かれているわけではなくて、この世にいろいろなところにそれぞれを散らされています
。For Peter put it quite well. 1 Peter verse 2:9 says, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light.
ペテロがそのことについて語っているところがあります。第1ペテロの2章の9節。第1ペテロ2章の9節に、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
The Lord is our inheritance.
主が私たちの相続
です。And what a great inheritance he is.
その、主という方、私たちの相続地である主という方、なんと素晴らしい。
In the Lord you have all that you will ever need.
主にあって私たちはすべて必要なものが満たされます。
Let's read on 9 through 14.
では続けて9節から14節を読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入った時、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子、娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのために、あなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神主に対して全き者でなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたにはあなたの神主はそうすることを許されない。
The Canaanites worship this god called Molech. I've mentioned him before. And when I was on the internet, I found this, this kind of old artist's conception of worshiping the god of Molech. I just made one slide.
以前にも話しましたけれども、カナン人というのは当時モレクという神を拝んでいました。
But it was a Molech was a, like this big brass statue of this calf-looking god.
このモレクという、モレク神のこの像というのはですね、大きな金属でできた腕をこう出している大きな像があります。真ん中が空洞になっていて、中に火をつけて燃やす熱くすることができ
ます。
でこの腕のところがもう本当に熱くなります。
And they would gather on it and they would present babies. That was their sacrifice. They put a live baby on these arms.
そして生贄としてですね、生きた赤ちゃんをその腕に乗せて捧げるという、そういった行いをしています。
Now, I don't know if it was exactly like that, but can you imagine just how grotesque that would be?
で、まあ、これは絵ですけれども皆さん想像できるでしょうか。本当に何というむごいですね、グロテスクな。
How cruel.
本当に悲惨な。
And you can understand why God hated this. I mean, you look on and if you saw that, you'd think, this is horrible. Why won't somebody do something?
これを見ると本当になぜ神様がこれを嫌われるのか憎まれるのかというのがよくわかると思います。なんでこんなひどい悲惨なことをしなければいけないんでしょうか。
Well, God did, and that's what we. I wanted to get some visual. When God went in, He said, "I've had enough of this, and I want you to wipe this out, completely wipe this out." You can turn on the lights.
ちょっとこの絵を見ていただきたかったのは、それによって神様が本当にもうこれはもうこの悲惨なこういったことはもう十分だと、これらをもう本当にきれいに取り除きなさいということを。
And God didn't want even a hint. He didn't want a little bit of it. Let's redeem it. Let's make it a little nicer. You know, we won't use real fire. Will you? You know, no. He said, get rid of that. It's evil.
神様はもうじゃあこの一部を例えばこの火をちょっと使おうかとか、ちょっと一部だけ改造して何かしようということではなくても、全く完全にこれを取り去りなさいというふうに言われています。
And when you think of a medieval witch or something, you might think of like in America we have this Halloween, this old hag, dressed in black with a big. You might have that idea when you think of witchcraft or.
皆さん中世の魔女というとですね、何かこう黒い洋服を着てですね、ちょっと怪しげな格好をしてそういった老婆みたいな人がこうなんか。
Somebody in a cave, the bubbling pot.
煮えたぎったお釜でこうね何かかき混ぜてる、そういった姿を想像するかもしれません。
But occult practices have another face.
でもこの、カルトと呼ばれるものですけれども、魔術的なものというのは、
Often
もう一つ別の顔があります。
It's exciting. it's kind of new, and you know, the books on the occult will have a sunshine and beauty and things like this.
それは本当になんかこう、ワクワクするようなものでですね、魅力的で、なんか本にもこう光、太陽が出ていて、なんかちょっとこう輝いているような、そういったものがあります。
Paul tells us in 2 Corinthians 11:4, Satan himself transforms, Satan himself transforms himself into an angel of light.
パウロが第二コリントビテの手紙の中でこのように言っています。注意章の14節で、しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。
Even though something looks respectable doesn't mean it's respectable. It could be very evil.
何かこう見かけがですね、立派だとか尊敬するべき、尊敬できるようなものだったとしても、それが必ずしも、それに値するとも限りません。実はそれが悪い例だったりすることがあります。
And the occult, the appeal of the occult is that it professes to have hidden knowledge.
この、いわゆるオカルトと呼ばれるものですね、魔術的なものというのは、実は何か物事を隠そうとする、そういったことを、表明しようとしています。
And often people will say that they're communicating with the dead through these spirit guides, and they profess that they're communicating with the dead.
よく人々は例えばなんかこう霊媒師みたいな人を通して死者とこうコミュニケートを持つといったようなことを考えます。
And often what could be happening is that they're communicating with an evil spirit.
でも実はそこで何が起こっているかというと、死者ではなくて悪霊と、コミュニケーションを持っているということになります。
And the spirit of course wants him to think that it's the spirit of a dead person, and they get sucked into this stuff.
もちろんその、悪い霊なんですけれども、それが死者のあたかも死者の霊かというふうに思わせて、人々はそこにもう誤って。
And people, you know, people get into bondage over using things that may seem very common to our culture, the culture that I've lived in, the culture you lived in. Ouija boards, things like this, occultic tarot cards, palm reading, this kind of thing is evil.
そしてまた、人々はですね、本当にその育ったところの、文化の中で、この悪い霊によってこう支配されているようなものに、本当に縛られてしまいます。例えば私の育ったところでは、ウィーチャーボードとかタロットカードとかってありますね。日本だと、コックリさんみたいなものとかありますね。
I don't know if they have those here.My family, I was growing, we had a Ouija board. It was under the Christmas tree. Hey, thank you, mom and dad. It's a Ouija board. You know, it was evil. My mom and dad didn't know that, but we live in an evil world.
私の育ったところではもう例えばそのウィージーボードっていうのはなんかこう心霊術の占いをするようなものみたいなんですけれども、クリスマスの時にそれがプレゼントとして置いてあって、やったウィージーボードだって言って、親もそれがそういう悪い例のものだということを知らずに家の中にあります。
I mean this is very very common. I go to what's this? Udanai, you see that all over in kids things. It's this little, I was looking at something for kids. They had this little kids web page or something, and they're into this Udanai and fortunes and stuff, and it looks real nice and cutesy. It's not.
そして本当に巷ではあちこちに、例えば占いみたいなものとかが本当に流行っていて、なんか子供用に何かを探していた時にも、インターネットとか何かにももう本当にそこら辺に至る所に占いとかそういったものがあって、なんかそれがまるでちょっとこう可愛らしい、なんかキュートなもののように映っていますけれども、でも実はそうではないんです。
So don't just as a rule just stay away from the occult, completely stay away. Have uranai iranai. Just don't have anything to do with it. That was my Nihongo of the day.
ですからどうかこういったあの占いとかそういったあの魔術的なもの霊的なものというものからも遠ざかってください。
That stuff leads you away from God.
それが、本当に皆さんを神から引き離すものになるわけです。
And, you know, sadly, people looking for information, looking for guidance, they're reading their horoscope, they're looking for guidance.The word of God gives us guidance. God is calling out. God wants to lead people. He wants to show you. He wants to communicate the truth. And this stuff is just a counterfeit to lead you away.
悲しいことに人々はそういった占いとかそういうものを通してなんとかこの将来の導きというものを求めようとしているわけです。でも実は神の言葉というものが私たちを導いてくれるものです。神様は本当に私たちにそういった導きを与えたいと、導いていきたいというふうに願っています。でも人々は違う占いとかそういう方に行ってしまって、それは単に偽りであって、神からどんどん遠ざけるようなものでしかありません。
And if you've been involved in that, I just want to encourage you, make a clean break.I mean, if you have any of this stuff, throw it away. Just get rid of it. Make a clean break from it. Don't hang on. Don't continue to do that or dabble in it.
もしですね、ですから皆さんの中で、あの、そういったものに、あの、何か関わっているようなことがあったら、ぜひ、あの、この機会にもきっぱりとそれを捨ててください。あの、本当に、妥協を。
I say that because it's all around. It's all over the place.
なぜこのようなことを言うかというと、そういったものがこの世に本当に溢れているからです。
In our early years here, there was a young woman who came to Christ, and she was really happy, growing in the Lord.
まあ、この教会でもですね、最初の頃にあの来始めた人で、あのクリスチャンになって、あの本当に喜んでいた人がいました。
And I was talking to her one day, and as it turned out, she used to read palms before she became a Christian. And her family, even after she was, became a Christian, was asking her, well, come on, you can, why don't you read our palms?And so she was saying to her, well, I can do that, can I? There's, you know, nothing wrong with that.
でも、その人がですね、ある時話をしていたらば、あの、自分は以前、クリスチャンになる前に手相を読むことができたんだと。で、あの、クリスチャンになった後でも、家族がちょっと手相を見てって言ったりとかするんですよ。で、私、手相を見てあげることができますよって言ったらそうです。
And I said, well, no, that's really, that's not good. That's bad.
ですからまあそこで、まあ、それは良くないことだということを
話しました。And I was so surprised with the change. This person, very sweet person, became very hard and very rebellious. I'd never seen her that way. It's just like, well, I can do it if I want.
でもその時にですね、あの本当にあの優しい人だったんですけれども、あの顔がこうこわばってきてですね、で、私はやりたいことをやるんだというふうになんかこう話している時になってしまったそうです。
Anyway, she ended up turning away and giving that up, and I could see that the devil was trying to use that to pull her down. Well, she got rid of it, renounced it, and she went on to be a very, very strong woman of God. She is today.
まあ最終的には、彼女はそれをすべてあの捨て去ったわけですね。で、あの。まあ、はっきりともその時に悪魔が彼女をそういったとこ部分を用いて彼女をこう引き落とそうとしていることがはっきり分かりました。でもあの最終的にはそれを全てあの清算してきれいにして、今は本当にあの主にあって力強いあのクリスチャンとして成長しています。
OK, let's move on here. 9 through 14.Or no, I'm sorry, 15 through 19.
では続けて、15節から19節をお見せします。あなたの神、主はあなたの力、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたがホレブであの集まりの日に、あなたの神、主に求めたそのことによるものである。 あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありません。と言った。それで主は私に言われた。彼らに言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆 彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。
The Jews understand the prophet spoken of here to be the Messiah.
ここでユダヤ人の人たちは、ここに語られているこの預言者というのがメシアであること、救い主であるということを分かっていました。
And when John the Baptist was preaching in the wilderness, his disciples or people came to him and they said in John 1:21,
バプテスマのヨハネがですね、バプテスマのヨハネが、荒野で、説教していた時に、まあ、ユダヤ人の人たちがやってきて彼に聞く場面があります。ヨハネの福音書の1章20節にあります。
And they said, Are you Elijah? And they didn't know who. And he said, No, I'm not. He said, Are you the prophet? And they were referring to this prophet. They wanted to know if John the Baptist was this prophet, the Messiah.
でその時にこのユダヤ人たちは、バプテスマのヨハネに、あなたはエリアですかと聞きます。そうすると彼はそうではありませんと答えると、次に今度はではあの預言者ですかというふうに聞きます。で、まあ、彼は違いますと言うんですけれども、そのあの預言者というのがここに書かれている、18節に出てきた預言者のことです。
They were looking for this prophet to come and speak God's word to them.
彼らは、預言者が来て神の言葉を語ってくれるのを待っていました。
He would be like Moses. Moses was like an intermediary between God and man.
でその人は、モーセのように神と人との仲介者となる人だと考えられています。
You know, none of the other prophets really had that place. Jeremiah, Isaiah, so forth.
他の預言者は、まあ、エレミアだとか、イザヤとかいろいろ言いますけれども、そういった立場には、
They would speak prophecies as God gave them, but what they were wanting is just like Moses, where God would speak just directly to them.
彼らももちろんたくさん神の言葉を告げてくれたわけですけれども、でもモーセのような本当に神から直接語られるモーセのようなその預言者というものをユダヤ人は待ち望んでいました。
Of course, we know the prophet is Jesus Christ.
もちろんその預言者、ここで書かれている預言者というのはイエス・キリストのことを指しています。
Hebrews chapter 1 verses 1 and 2 says God who at various times and in various ways spoke in the past to the fathers by the prophets has in these last days spoken to us by his son whom he has appointed heir of all things.
ヘブル人への手紙の一章の一節二節に、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。
God's final revelation to man is in the person of Jesus Christ.
神の最終的な啓示というものは、人になったイエス・キリストです。
God is always wanting to reveal himself.
神様はいつも私たちにご自身を表したいと思っておられます。
He wants to communicate with you.
神様は皆さんとコミュニケーションを持ちたいと思っておられます。
The knowledge of God, again, it's not like occultic little tidbits of little special little knowledge. God wants to communicate directly and freely to his creation.
このオカルトのようなですね、何かこうちょっと、怪しいものだったり、またほんの少しの情報で何か神様ご自身を示そうとするのではなくて、もう本当に、直接自由にご自身をそのまま皆さんに表したいと思っておられる。
That's why Jesus said, Him who has ears to hear, let him hear.
ですからイエス様は、聞く耳のある者は聞きなさいというふうに言われます。
Verses 20 through 22.
20節から22節。ただし、私が告げようと命じていないことを、父孫にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、 その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは死が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不存にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。
The test of a false prophet was whether or not the prophecy came true.
この預言者が本物であるかどうかというその見分ける方法は、その預言が実現するかどうかということだと。
If what he said did not come true, it didn't come to pass, then he was a false prophet. That was that.
その人の言ったことがもし実現しなければ、それは神からの言葉ではなかった、偽りの預言であったということです。
God's word is always true, 100% of the time.
神の言葉というのは 100% 必ず成就します。
Much of the Bible is prophecy.
聖書のほとんどは予言が書かれています。
And many of these prophecies that have been written in the Bible have already come true.
で、その多くの予言が、実はもうほとんどその実現されています。
And that's what makes the Bible such a powerful book, is that you can see, right? Written in the Bible, you can see a prophecy and you can see where it came true, and it's truly amazing.
だからこそこの聖書というものは非常に力のあるものとされています。聖書に書かれている予言というのが、一つずつこう成就していくということを見ることができます。
And that's why you can base your life on God's promises because they're so sure.
そこに私たちは望みを置くことができます。この神のこの言葉に、神の約束に私たちは自分たちの基礎を置くことができます。
Now, if God's promises were mostly true or sometimes true, it would really greatly diminish the effectiveness of the word.
もしですね、この聖書の言葉が、神の言葉が、大体合ってるとか、時々合ってるとか、時々成就するとか、そういったものだとしたら、本当にその、聖書の持つ力というものは大きく減少すると思います。
We have enough trouble, I believe, as Christians, believing the word of God, when we trust it and we believe it,But we're facing fears and we're hanging on. We have enough trouble. What if we think, well, God said this and maybe it's true. We just have no basis for hope.
私たちはクリスチャンであっても、なかなかこの神の言葉を分かってはいても、疑ってしまうことというのがあります。恐れがやってきたりして、なかなか信じきれないということが、もうすでにあるわけですけれども、その上に、なおかつもしこの神の言葉が、成就するかもしれないというようなものであったとしたら、ますますそれを信じることができなくなると思います。
So therefore, a prophet who claims to speak for God, Moses is saying they need to be right on. If what you're hearing and you believe it's the word of God, it needs to be 100%.
ですから、この預言者が語る。
A prophet is a person who claims to speak for God, so the standard is 100%. Their prophecies must be on.
ですから、その神の代わりに語る預言者の語る言葉というのは、必ず 100% 成就します。
You know, around the world, I've been around a lot of different places and different Christians, andSometimes I've been around people who talk a lot about God says this and God says that.
多くのクリスチャンの人たちがいますけれども、私もたくさんの、いろんな人たちに会ってきましたけれども、神がこういうふうに私に語ったんだという人たちがたくさん実はいます。
Anyway, I believe that God speaks through people, and it's a good thing. It's a good thing for the Lord. The Holy Spirit is alive, and He speaks to us, and He speaks through us.
もちろん、神様は直接私たちに語ることができると思いますし、それはいいことだと思います。で、 御言葉を通して、また人を通して神様は語ってくださると思います。
But we need humility because if it does not come to pass, there are many times that people have said, well, God is saying this, and it didn't come to pass. Well, it was not the word of God. That's that. If it didn't come to pass, it's not the word of God.
でもそこには実は謙遜というものが、必要なんです。神様がこう言われたと言っても、それが実際に起こらないことというのも、ただあります。そういった時に、実はそれは成就しなかったということは神の言葉ではなかったんだということを、認める、そういったことが、その謙遜さが必要になります。成就しなければ、それは神の言葉ではない。それはそれで終わりです。
And what happens, I think, sometimes people want to justify, and they don't want to lose faith, so they say, well, maybe we didn't have enough faith, or maybe we didn't... And it, rather than just saying, I guess it was wrong, just some humility. Oh, I guess it wasn't the word of God. It must not have been. It didn't come about. But people often try to save their own face, and in the process, God is the one who suffers.Because if they're thinking, oh, it's God's word and it didn't come to pass, people are starting to think, well, maybe God's word sometimes comes and sometimes it doesn't, or maybe it's, if I believe it, it'll come. If it... No, it's just not the word of God. Sorry, you can abbreviate that. I got kind of fired up. Okay, I'll see you later. You got it?
神の言葉をこう聞いたんだと言って、でもそれがもし実現しなかった時に、本当に自分の面目を立てようとして、なんとか言い訳をしてしまう、自分を正当化しようとしてしまうという人たちがたくさんいます。でも本当は、神の言葉が実現しなければ、それは神の言葉ではなかった、あれは神が言われたんじゃなかったんだということを謙遜になって認めなければ、逆に神様の名声を落とすことになってしまう、傷つけることになってしまいます。いや、神様の言ったことは、まあ、時には成就しないこともあるんだよというようなことを言ってるような結果になってしまうわけです。
So I think it's best, like, if you feel something God impressing on your heart, justYou know, I feel impressed. Or I think, you know, some people don't like that. They say, well, I'm sorry. I won't go there. It's best to be just humble. We're humans. We make mistakes. And it's not, but that's okay. But just that we admit it and that we realize and we don't put ourselves on the same place as God.
私たちは人間ですから、本当に間違えることはあります。それはそれでいいわけです。ですから大事なのは、その謙遜になって自分が間違えてたんだということを認めるということが必要です。私たちは必死になって、その自分と神様と同じ立場に置こうとしなくていいわけです。
Anyway, yeah, I could go on and on about this, but and I'm not anti-prophecy. I do believe in prophecy.
Personal prophecy. この話を続けようと思ったらいくらでも続けられるんですけれども、私はだからといってこの予言に反対しているものではありません。予言というものは素晴らしいと思いますし、それは実際にあると思います。
I believe as Christians you're going to come across this.
でもクリスチャンとして皆さんも、今話したような同じような経験をする時があると。
And it can be kind of intimidating. Whoa, this guy, you knowThus says the Lord, and you're kind of, whoa, and he's trying to tell you. And you don't need to be intimidated.
神がこう言われたというふうに予言をする人たちが、予言をする人に、会うかもしれません。その時に、ああ、と言って、それを恐れる必要はありません。
I mean, it may not be... There was this guy, a very, very famous guy, Christian.Guy, and he was sitting there coming out. He said, you know, the Lord has showed me that Jesus Christ is going to appear personally with me on the stage in Jerusalem. It never happened. And I never heard him say, that was a false prophecy. Now, I'm not saying he's a false prophet. Maybe he made a mistake. It was not the word of the Lord. And it should have been settled. You did not speak the word of the Lord. Jesus did not appear with you.
あるですね、非常に有名なあのクリスチャンの人がいまして、その人がある時、こういうことをあの予言しました。イエス・キリストがもうすぐあのやってきて、私と一緒にこのイスラエルのこのステージに立つんだということをあの語った人がいるんですけれども、でもそんなことは起こりません。それはあの彼が偽預言者だというよりも、その彼の語っている言葉は偽の預言であるということです。で、
That's that.
That's that?
Yeah. I think I made my point. Anyway, let's move to chapter 19, 1 through 10.
ごめんなさい。
No, I...
はい、では続けて19章の1節から10節をお読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々をあなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになった時に、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に3つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を3つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通り、知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。例えば木を切るため隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が枝から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。血の復讐をする者が憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない。だから私はあなたに命じて3つの町を取り分けよと言ったのである。あなたの神主があなたの先祖たちに誓われた通り、あなたの領土を広げ、先祖たちに与えると約束された地をことごとくあなたに与えられたなら、私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この3つの町にさらに3つの町を追加しなさい。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、罪のない者の血が流されることがなく、またあなたが血の罪を負うことがないためである。
So the Israelites were to choose three cities in this territory. They were to be cities of refuge.
ここでイスラエルの民は3つの町を取り分けるようにと言われます。これが逃れの町になるわけです。
And the Lord said, as your territory expands, I'll give you some more. So they'll have a total of six.
彼らの、領土が広がるに、従って、神様は後にさらに3つの、逃れの町というものを、与えてください。
And they were located so that people, wherever they were in the country, there would be a place that they could get to quickly.
で、その町というのは、それぞれの、場所の、地域の中心のところにありました。それによって人が、急いでそこに逃げ込むことができるようになります
。 And so if a man killed someone accidentally, that is manslaughter, he could go to one of these cities and find refuge there.
もし誰かが、誤って人を殺してしまったときには、その逃れの町に逃げ込むことができます。
Moses uses the example of somebody being killed with an axe head that flies off.
モーセはここで、斧を振り上げたときに、それが外れて人を殺してしまったという例えを挙げています。
Nowadays, probably a car accident would be a good example, because that's often where manslaughter happens.
今日で言えば、例えば車の事故ですね。それで、誤って殺してしまうというようなことが、今日起こるかもしれませんから、分かりやすい例えかもしれません。
But at that time, in those cultures, and in fact,In some cultures in the Middle East today, they had a custom where if someone was killed, then a close relative of the person killed had the duty to avenge the blood, and they had to go and find this person and kill them.
当時の、中東の、文化では、また今日でも、 アラブの、まあ、その一部の地域では、残っていますけれども、人が殺された場合に、その家族とか親戚が必ず、復讐をする義務があってですね、その犯人を追いかけて、犯人を殺すという、そういったことをする習慣があります。
So if you killed my father, it would be my... I would have to search for you and hunt you down.
ですから、誰かが私の、例えば父親を殺したら、私は、その犯人を探してですね、そして相手を殺さなければいけない。
But in case of manslaughter, in case of an accidental killing, where they, it wasn't premeditated murder, they could run to a city of refuge, and there they would find protection.
でも、それが、故意による殺人ではなくて、誤って殺してしまった場合というのは、その人はこの逃れの町に逃げることができます。そこがその人にとっての、まあ、守りの場所になるわけです。
The avenger of the blood could not come in and get them.
復讐をする者はその町の中に入ってくることはできません。
This is a picture of Jesus.
これはイエス・キリストを示しています。
Romans 3:23 says we have all sinned, every one of us, we've all fallen short of the glory of God. We're all guilty.
ローマ人への手紙の3章23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと、すべての者が罪を犯したというふうに言っています。
Jesus said, Matthew 5:21 and 22, he said, you've heard it said, in days of old, you shall not murder.And he said, but I say to you, whoever is angry with his brother without cause shall be in danger of judgment.
マタイの福音書の5章の21節、22節のところでイエス様もこのように言われました。人殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。
Have you ever been angry with someone without a cause?
皆さんは理由もなく誰かに対して怒りを持ったことってあるでしょう
か? I have.
私はあります。
We're all guilty.
私たちはみんな実は罪を持っています。
And we've got no defense against the avenger of the blood. This Satan, the accuser, our accuser is constantly trying to bring up our guilt, trying to show that we're guilty, trying to get us in a place where we're cut off from God.
私たちはみんなこの自分たちに復讐をする者に対して弁護をすることができなくなっています。この私たちを告発する者、サタンはいつもいつも私たちにこの自分たちが罪を持っている、有罪であるということを思い起こさせようと。
We need a place of refuge.
私たちには、本当にその、私たち罪を持って有罪ですから、その逃れの場所というものが必要になります。
Jesus is that place of refuge.
イエス様こそがその逃れの場所。
Run to Jesus.
ですから私たちはイエスのもとに走っていきます。
I'm sure that if a person at that time had killed somebody accidentally.They would not waste any time in getting to the city of refuge.
もしですね、誰かが誤って人を殺してしまった場合には、その人はもう本当に急いでその逃れの町に寄り道なんかしないで急いでそこに駆け込んだと思います。
Otherwise, it'd be just kind of wondering when is he going to get me? When is the avenger of the blood going to come?
そうじゃないと、いつ自分にその血の復讐をする者が迫ってくるだろうかとビクビクすることになります。
But you know, many people don't have this attitude when it comes to spiritual salvation.
でも多くの人が実は、この霊的な救いに対して、このような態度を持つことができないでいます。
They think, well, yeah, I know I need Jesus, but I kind of want to live life for myself, so I'm going to wait. And I'm going to wait until I'm in the hospital in my last days, I'm hooked up to the machines, and then...Then I'll ask, you know, I'll accept Jesus as my Lord and He can take me to heaven.
まあ、イエスが必要だっていうことは分かってはいるけれども、もうちょっとしばらくは自分のやりたいように生きたいと。で、最後になって死ぬ前に、間際に病院でなんかこう、 こういろいろ機会をつけられている時にでもあのイエス様を信じますと言えば最後はあの天国に連れてってくれるだろうとそういうふうに考えている人たちがいます。
But life is not like that. The Avenger, death comes at a time when we least expect it.
けれども、人生というものはそういったものではありません。
So,
復讐をするもの、死というものが私たちが思ってもいないときにやってきます。
So, the safe place, the only safe place in, is to be in Jesus.
ですから唯一安全な場所というのはイエス・キリストの身元です。
In Numbers, when it talked about the city of refuge, Numbers 35:28.
民数記の35章のところに、まあ、この、ことが書かれています。
It said that this person was to stay in that city, but after the death of the high priest, they were free again. They could go out and they were completely free.
民数記の35章の28節にありますけれどもこの逃れの町に、逃げた者は大祭司が死ぬまではそこに住んでいなくてはならないその後大祭司の死後には、自分のところに帰ることができるというふうに書かれています
And Hebrews verse, chapter 7 says Jesus is our high priest So here we have another picture this gives us to our relationship with Jesus
そしてまたヘブルの7章にはイエス様が私たちの大祭司であるというふうに書かれていますからここでもまたその大祭司がということでイエス様のとの関わりが絵が見えてきます
Through Jesus' death, the death of our high priest, we are no longer bound to the sins of our past.
イエス様、大祭司であるイエス様が死んでくださったことによって私たちはもう、この罪から解放されました。
He sets us free.
彼が私たちを自由にしてくださった。
You don't have to live your lives in watching and you know, worrying and about this punishment that's going to come back and get you.
ですから私たちはもうその犯した罪にのための罰をですね受けなければいけないんじゃないかといつも心配したりあのビクビクしたりする必要はありません
I know God loves me.
神様が私を愛しているってことを私は知っている
But I'm sure he remembers what I used to do and you know I'm kind of bracing because I'm sure he's going to get even for that someday
でも自分が過去に犯したことも神様は覚えている違いないといつかそれを清算させられる時が来るんじゃないか
God doesn't want you to live in guilt and fear.
神様は皆さんにそのような、罪の意識を持ってとか恐れを持って生きてほしいとは思っておられません。
He wants you to be free to live life.
神様は皆さんに自由に生きてほしいと、自由な人生を歩んでほしいと。
And that's why he gives us the promise. 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins.And to cleanse us from all unrighteousness.
だからこそ、このような約束を私たちに与えてくださっています。第一ヨハネの一章の九節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
That's a beautiful promise. I hope everybody has that memorized.
これは本当にあの美しい。約束だと思います。皆さん、あのここを覚えていて。
And not only in our heads, but just let it go into your hearts. That's the promise of God. Remember, 100% of the time, God's word comes true. And it says, if we will confess our sins, He will purify us.
本当にそれはもう頭だけではなくて、心に深く留めてください。神の言葉というのは 100% 実現します確かですから、本当に私たちが罪を言い表すときに神様は私たちの罪を清めてくださいます
Okay, I just want to Let's go through 11 through 13 and finish this section on the city of refuge
11節から13節しかしもし人が自分の隣人を憎み待ち伏せして襲いかかり彼を撃って死なせこれらの町の一つに逃れるようなことがあれば彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し血の復讐をする者の手に渡さなければならない彼は死ななければならない彼を憐れんではならない罪のない者の血を流す罪は イスラエルから除き去りなさい。それはあなたとあなたのためになる。
Now, if a person thought, you know, I hate this guy, and he just, I can't stand him, I'm going to kill him. I got this plan. I'm going to kill him, and I'm going to run right away, get on my scooter, go to the city of refuge, go in there. They won't be able to get me. The Avenger comes, I'll just, yeah, he can't get me, you know. I'm in the city of refuge.
例えばですね、私はあいつを憎んでいる。よし、殺してやろう。で、計画をして、殺してやろう。そして、スクーターに乗ってこの流れの街に逃げていけば、もう復讐者が来ても自分を捕まえることができないんだから、そういうふうにしようと計画を立てるんです。
The elders, in such a case, the elders were to just, you can't stay here and deliver him to the city, to the Avenger.
でもそういったケースの場合には、その町の長老は彼を、ここに置いとくことはできないと言って、引き出してですね、復讐者に引き渡してしまう。
The grace of God is not something that we play around with.
神様の恵みというものは、何か私たちがそうやって、なんて言うんでしょう。適当に遊ぶっていうか。
Oh, that's just the manner of speaking. Play around. We shouldn't take it lightly.
そう、あまり軽く取り扱うべきではない。
You know, if a person has no intention of turning away from their sin, they shouldn't believe that they're going to manipulate God into forgiving them.
もし人がその罪を犯している罪をやめる気がないならば、それは私たちは神をごまかしていくということはできません。
He says, you know, Galatians 6:7, God is not mocked.
神様は、ガラテヤ人への手紙にもありますけれども、神は侮られるような方ではありません。
Now, God is gracious.
神様は、本当に恵み深い、憐れみ深い方です。
And no matter what you've done, you can always turn to Him. And His mercy is there if you turn to Him.
そして、どんなことがあろうとも、どんなことをしていようとも、もし、神のもとに立ち返るならば、神様は、それを許してください。
And one of the most beautiful stories about it, that is the story of the prodigal son. You remember that story? Father,You know, I want to get out of here. Give me my money. I'm taking off.
その、有名な話の一つが、放蕩息子の話があります。彼は、父親に対して、自分の受けるべき、財産を全部くださいと。
And he wastes, takes his inheritance and wastes it all. Just spends it, does whatever he wants.
そしてそのお金を受け取って、もうやりたい放題、それを使い切ってしまいました。
Could care less about his father.
父親のことも何にも、考えず。
When he runs out of money, there's nothing left to do. He looks for a job. The only job he can find is feeding pigs.
で、全て使い果たしても何にもなくなった時に、彼は仕方なく、仕事を探すわけですけれども、やっと見つけられた仕事というのが、その豚の世話をするという仕事でした。
And there he is with the pigs, sitting there, and he said, Man, I wish I could just eat what they're eating.
でまあ、豚のそばにこう座りながらですね、豚が食べてる餌を食べたいとまで思っていました。
And you know the story. He ends up going back, and his father was happy. His father didn't say, Where are you, man? His father ran to him, put a robe on it, around him, put it just, Let's have a party. My son was lost, but now he's found.
で皆さんこの話 の, 結末をご存知だと思いますけれども彼が父親のもとに帰っていったときにお前は一体どこに行っていたんだと怒られるわけではなくてもう本当にお父さんの方から走っていって駆け寄って彼を抱きしめて着物を着せてやってやりました
But there's one difference between the pig in the story and the prodigal son.
今この中でですねこの放蕩息子とそれから豚に一つ違いがあります。
The prodigal son wanted to get, he hated this mud, this stench. He wanted to get free. He wanted to get out of there.
放蕩息子の方は、もうその、豚を飼っているその場所の、その泥とかですね、そういったものも本当に嫌がっていました。早くそこから出たいと 思っていました。
Now the pig was happy.
でも豚が一方それを喜んでいたわけです。
If he would have taken the pig to the banquet, he would have wanted to go back into the mud. That's what the pig naturally wants to do.
もし豚をですね、あの最後に息子が戻っていったその宴会のところに無理やり連れてったとしても、豚はやっぱりその泥のところに戻りたがるわけです。
And that's an illustration. I mean, it's one thing to want, you know, to be in sin, but want to be free. And God's response to that is, yes, I'll set you free.
そこに、まあ、絵があるように、罪を犯していても、犯したとしても、そこからこう解放されたい。
But it's another thing to be a pig, to just say, I love it here. And, you know, in that case, that would be the case of somebody that just wants to continue living in sin, that doesn't really care. And in that case, there is no real hope of forgiveness of God because you want to live in the mud.
でも、もし豚のようにですね、その泥の中にいたいんだと。いう人は、そのもう罪の中に、罪の中にいていいんだと思っている人にはその神様の与えようとしてくださるその許しというものを受け取る、ことの受け取る希望というものをが持つことができません。
Anyway, we're not pigs.
私たちは豚ではありません。
We're children of God.Let's pray. Thank you, Father, for your word. And I thank you for the refuge that we have in Jesus. I thank you for the strong refuge that you are.And Lord, it's scary to think that to live in this world alone and to have to face justice for any of the sins that we had in the past.
もし私たちがこの世で孤独にまた過去に犯した罪の裁きを自分たちで直面しなければいけないと思ったらそのようなことを考えると本当に恐ろしいことです。
And we're so comforted by your grace, your mercy, your promise to forgive us and your cleansing.
本当にあなたの恵み、あなたの憐れみ、許し、そしてあなたがの私たち、あなたの洗い清めをによって本当に私たちは慰めを受けることができます。
And we just say thank you, Lord.
主よ、ありがとうございます。
And as we take communion this morning, I pray, Lord, that you would remind us that just of the truth that the blood of Jesus cleanses us from all sin.
この朝、これから聖餐の時を持ちますけれども、どうか私たちにあなたのイエス様の流してくださったその血が私たちのすべての罪を清めてくださることを思い起こさせてください。
That we do not need to be afraid.
私たちはそれによって恐れる必要がなくなりました。
And that we can live life safe and confident and free because of you, Jesus.
イエス様、あなたのおかげで私たちは本当に安心して、また確信を持って自由に生きることができます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。Amen.